おはようございます。2017年7月31日月曜日6時5分になりました。ちょっと BGM ちっちゃいですからね。これぐらいでどうでしょうか。それはそれとして、今日で7月が最後ですね。明日からも8月ですが、暑い。なんかもうね、なんていうかもう本当もうね、ずっと高校数年、本当この6時5分をまたユーストリームの時代、始めた時代から本当なんか毎年毎年ね、天候がすごい変化してきて、今回も台風がものすごく変な動きをしてるし、だいたいそもそも台風ができる場所がもっと南だったはずがかなり日本の近くになってるんですよね。それだけ海水温が高いようになってきて、でさらに北の方の海で取れるそのカニとかね、いろんな魚が日本の近くまで来てないっていう、こう海洋資源がね、海洋資源というか、まあ魚とか魚介類がこう降りてきてなかったりするっていう、なんかそのなんていうのかな、寒流と暖流がええ感じで日本の近海でぶつかってたのに、それがちょっと上の方行ってしまってる感になると、また取れる魚とかがすごい変わってくるんで、食生活の変化も起きてくるというか。でこのままだとね、3年後になりましたけど、東京五輪でどうなるかっていうね、このクソ暑い中でオリンピックできんのっていうね、観客は熱中症で倒れるより選手だってもうとてもじゃないけど暑すぎて試合どころじゃなくなっちゃうかもしれないし、そもそも台風のシーズンなんで夏にやるっていうことで、台風でかい台風とか来たら会場がぶっ壊れる可能性もあるんですよね。でそれとか交通機関が止まったり、そのゲリラ豪雨とかあんなになってあっちこっち冠水したら選手がたどり着けないとかね。いや本当そういうこと起きる、3年後なんで起きる可能性って十分ありうるんですよね。果たしてそんな中でどうやってそれをまた回避していくのか、どういうふうに運営するのか、すごくこう東京都が試されるというか、日本が試されることになっちゃうんですけど、どうなんすかねって私なんか思っちゃいますけども。さて、今日はですね、 IT メディアから、 iPad で認知症患者の遠隔診療、将来は診断に AI 活用も、順天堂大と IBM ということで、順天堂大学の、附属病院ですね、附属院で、脳神経内科でその遠隔医療をやると、 iPad を使って、まあ、やり取りをしながらこう、患者さんの診断ができるようにするっていう、それもうこれはサービスとしてね、実証実験とかではなくって、サービスとして開始するということなんですね。でまあなかなかこういうその人たち、特にそのパーキンソン病とか認知症の方が病院まで来るって結構大変ですよね。その経済的にも大変っていうのもあるし、その肉体的にも精神的にもやっぱり大変だったりするし、一人で行けないから家族とか誰かケアする人がついてかないといけないとかね、そういう状況になってしまうので、それであればこういう遠隔医療で、その、まあそのね、患者さんの症状にもよるんでしょうけど、それによってこうやり取りできるようにすれば、非常に、そこら辺の負担がすごく少なくなるし、お医者さんの方もね、時間的にそういう、なんていうのかな、これまた逆にその訪問診療するとかったらとてもじゃないですけど、お医者さんの方も大変になっちゃう。だからそこら辺の折衷案というかとしては、こういう遠隔医療っていうのは、遠隔診断とか、これは本当にそのこれからすごく必要になる部分ですよね。特に日本のように、もう高齢者ばっかりになってくる中では、その おじいちゃんおばあちゃんに病院まで来てよっていうのはやっぱりすごい大変ですよね。そのまあ都心部だとそんな思わないかもしれないですけど、ちょっとローカルな地方に行っちゃうとですね、車がなければ本当にその買い物も行けないし、病院だって行けないしっていう状態になるし、でまた病院行くって言ってもね、そのおじいちゃんおばあちゃんが運転するとなると、高齢者の事故が起きたりとかいろいろ問題になってますけども、そんなのってね、免許返納しろとかいろんなことになってるし、特にこういう患者さん自らが運転するわけにいかないから、誰かがついていかないといけないっていうことになっちゃいますよね。でそうするとその人に負担になるし、かといってタクシーとか呼ぶって言ってもなかなかタクシーがね、そんな患者さんを乗せて運んでくれるようなタクシーがあるのかどうかっていうところもあるし、で任せて大丈夫なのかとか、そもそもタクシーの台数がそんなになかったりしますよね、地方に行くと。うん、もうこの京丹波町なんかもそうですけど、数台しかないですからね、タクシーなんて、しかも隣町から来ますからそんな状態なんで、だからそういうことを考えればなかなかこう難しい問題なんですよ、こういうものって。まあだからこれからはその遠隔でいろんなことができるっていうサービス、まあ、買い物とかはね、ある程度宅配とかそういうものでカバーできるけど、この病院はね、なかなか病院に行かないと、患者さんが行かないといけないで、また逆にお医者さんが来るってやっぱりすごい大変になる。まあ、ちなみにこの辺のですね、宅配業者さんとか、まあ、話聞いたことあるんですけど、1日50件から70件ぐらいみたいなんですよ、配達してるのが。ただね、その50か70配達するのの移動距離たるやすごいですからね。ね、都心部行って、本当それこそ東京都内とかで、とか、まあ大阪市内でもそうですけど、その、マンションとかでかいとこあったりしたら、それぐらい行っちゃいますよね。数十件なんて、すぐそういうマンションだけでも、団地とかあれば、そこだけでそれぐらい行っちゃうんですけども、でもこういうところ来ると、もう一軒一軒が離れてますからね。すごい距離をこう移動しなきゃいけない。で、時間指定されたって、いやいや、回れへんし、みたいな、そんな状況になっちゃったりするんでね。だから本当、こう、地方に行けば行くほど大変になるんですよ、いろんなことが。なので、こう遠隔でいろんなことができるようなサービスっていうのは、これからどんどん増えてくるでしょうし、さらに医療関係で言えば、最近はバイタルセンサーですね、その腕にブレスレットみたいなのをこうくっつけて、それで脈拍をチェックしたり、あとその活動量ですよね、その歩いてるとか座ってるとか寝てるとか、いろんなことも活動量までこう計測できるようになってきたりとか、いろんなセンサーがこうできてますから、お手軽なセンサーが。でそんなものを使えば、その24時間ずっとそういうデータを収集して、でその、それこそ人工知能とかそういうので分析してればですね、何かいつもと違う動きが出たりとか、何かこう他の病気にありがちなパターンっていうのが見出されれば、それをアラートとしてお医者さんの方に上げて、その時だけこう訪問診療するとか、あるいは軽い状態であればもう遠隔で診察をするとか、そういったことがどんどんできるように、技術的にはね、もう可能になってくるんですよ。あとはそれを人間がどこまで受け入れるのかどうかっていうところの問題になるんで、ただまあもう受け入れざるを得ないっていうね、そのお年寄りの方がどんどん数が増えてくる中で、いくら自動運転だなんだかんだといったって、その車に乗るまでが大変だったりとか、で病院に行ってからもそっから先が大変だったりするわけですね。病院に着いたはいいけど、玄関で降ろしてもらっても、そこからどこ行けばいいのかっていうのがこうね、大変だったり、またその歩くのに、こう車椅子だったり杖をついたりとかすることになると、そうするとそれまた誰かがケアしないといけない。だったらもう遠隔で診察できる、診断できる、そういった形にもう持っていくのがもう今後の世の中、まあ世の中的にはそういうところにですね、社会のインフラというか構造をこう変えていくことがこれからはすごい求められてるんだと思います。だからあとはそれをですね、受け入れるかどうかなんですよ、人間側の方が。 そこのハードルの方が私は一番高いと思ってるんですね。技術的にはいろんなことがもうどんどんできるんですけども、その気持ち的にね、それが受け入れられるのかどうかっていうところがやっぱりすごく大きいと思うんですよ。今までいろんなテクノロジーがそうだったんですけど、もう今当たり前にみんなスマホ持ってますけども、携帯電話とかね、にしても最初の頃はやっぱりいろいろみんなあの批判があったり、いろんなことがあったりして、紆余曲折があって、やっぱこれだけあっという間に広まってくるわけですよ。いろんなことがあって、最初はやっぱりなかなか受け入れられない。パソコンとかもそうですよね。インターネットとかも最初はなんかよくわからないから、みんなこう怖いもんとか、なんかあんまり使いたくないみたいなのが、今じゃあって当たり前の生活になってきてる。通販とかもそうですよね。だからそういうものがどんどんこう変わっていく中、そこにこう人間がどれだけ受け入れられるのかどうかっていうところにどんどん変わってきてるし、でさらに言えば、その人工知能とかそういうものをうまくこうあのアシストとして使っていけば、人間だとこう思い違い勘違いとか、あの疲れてて判断ミスとかやっぱり起きるんですけど、そこがね機械の場合は起きないっていう、常に一定の状態での判定が出るっていうところがあるので、そういうものにどんどん任せていく、まあ、最近もねその、健康診断の結果とかああいうのを見るのって、人間が見てるとやっぱりもうものすごい数毎日見なきゃいけないので、レントゲンの写真とかね、あるいはいろんなあの血液検査のデータとかそういうものをいっぱい見なきゃいけない。でだったらそれをあのもう機械化してしまって、コンピューターで判断させていった方が、一定の割合で常にこうね画像診断とかやれば一定の診断ができるわけなんですよ。でそこでさらに人間がその絞り込まれた中でチェックする、なんかどうも怪しいぞっていうのを人間がチェックするっていうスタイルにしていけば、いいんじゃないかなと、まあというかそうせざるを得なくなる、社会がそういうふうに変化していくと思うんですよね。まあ、あとはだからそれを受け入れれるのかどうかっていう人間側の問題の話であって、もうそれはね、受け入れられるかどうかっていうよりも、もう嫌な人はもうめっちゃ金払ってそういうサービスを受けてくださいとしか言いようがなくなるし、やっぱり圧倒的大多数の人はそこを受け入れざるを得ないっていうね、こう、まあ、安い料金というか、それだけこうコストを下げた分で受けれるサービスを受けていくと、まあだんだんだんだんそういう世の中になっていくと思います。まあそれをいいとするのかどうするか、まあダメといった場合にどうやるのかっていう問題はやっぱり常につきまとうので、そこのことをねいろいろこう考えながらやっていくことが常にこう重要なんじゃないかなと思いますけれども、さあどう思いますかね。これは常にねこう考えとかないといけない課題じゃないかなと思ってます。さて、そんなところで今日で7月終わりさ、明日から8月になりますけども頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。